ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。時計の針は12時13分を回っています。ラジオ寺子屋が始まりました。さあ今日も鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三種の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
さあそしてインスタライブを配信しています。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ、そしてアルファベットで FM と検索してフォローして、このインスタライブご覧いただきたいと思います。もうすでにメッセージが、ね、届いてまして、はい、こんにちは、待ってましたとかね、
はい。ありがとうございます。
皆さんがこんにちはと、
こんにちは。
ね、お声をかけてくださっています。ありがとうございます。はい、さあ、それでは、後藤先生、
はい、
今日も子育てのお悩み相談来ているんですが、
はい、
その前に、はい、私オープニングで中秋の名月、はい、十五夜のお月様綺麗でした ね、
う
ん、と
そうでしたね、
話をしたんですけれど、後藤道場ではまた楽しいお月見会をされたんですね。
はい、そうですね、おとといの夜ですね、
はい、
毎年やっているんですけども、まあ今年は多くの方々が、地域の方も結構来ていただきまして、
はい、
遠いところからも来ていただきましてですね、はい、もうとっても楽しい時間を過ごすことができました。
インスタライブを私拝見しまして、はい、インスタライブじゃない、インスタを拝見しまして、はいはい、このちょっと文章をご紹介してよろしいですか？
は
い、
あ、どうぞ。
私文章を読んだ時に、はい、これ絶対後藤先生が書かれたなって思いまして、ね、先ほど確認しましたらその通りですと。
はい、
なんか文章読んだら絶対これ後藤先生書かれたなって思ったんです、はい、じゃあちょっとご紹介しますね、
はい、
9月10日土曜日お月見会をしました。準備の時間より早くお手伝いに来てくれた子どもたち、うん、相撲大会と綱引きでは特に盛り上がり、うん、勝負だから真剣ですが笑いも出てとっても楽しい時間でした。これ100点って、はい、100点というマークが付けてあります。みんなでお餅などを食べて、みんなで月を見上げて、それだけでも素晴らしい時間です、うん、地域の方も来てくださりとっても嬉しいでした。伝統行事は家ではなかなかできない時代でもあるかと思います、
うん、
子どもたちが今はピンと来なくとも大人になった時に何かで思い出したり何かの力となったりできればいいと思いました、うん、実感として得ることがないにしても、誰かと過ごした楽しい時間は気持ちとして残りますね。うん、いい時間でしたと。
はい、
うん。もう心がほっこりしました。
そうですね。
で、写真がね、載せてあるんですけれど、はい、子供たちが、これ、お相撲をしている様子ですよね。
そうですね。
はい。で、あと、綱引きと、
うん、まあお相撲もまだちっちゃい子はお相撲が何なのか分からなくてやるわけですけど、それでもこうお兄ちゃんたちを見ながらまあなんとなくやる、それがまあ大きくその子がね大きくなった時にそういうのやったなあいうことっていうような、そういうのがすごく尊いかなというの思いますよね。
はい、なるほどですね。でたくさんの子供たちが本当に来てくださってまして、一緒にこう月をめでている、そんな写真も投稿されてますね。
そうですね。
うん、
もう、なんか曇ってたんですけどね。夕方。
曇ってましたよね。
そうそう、夕方、ちょっと準備してる時は、曇ってたんですよね。
曇ってました。
ちょっと、まあ、でも見れなくても、こういうことするのが大事だからっていう。ところが、 やっぱり空がね、
はい、
あの雲が取れてきて、
ええ、
気がついた時はあー出てるって、
うん、
みんなで言ってですね、
はい、
もう最初こう黄色くて大きな満月がだんだんだんだん上がってきて、
ええ
ね、もう月の光でですね、
はい、
辺りがこう綺麗にこう照らされて、
あ、
はい、すごい綺麗でしたね。多分今までのお月見会で今年一番綺麗だったような気がしますね。
ああ、そうなんですね、
はい、
毎年行っている中で、うん、
はい。
なるほどね。いや、もう私は、そのお写真と、先生が載せてくださってる優しいこの文章で、
はい、
私も子供の頃、あ、そういえば、なんか集落で集まって、綱引きとかしたなっていうのを思い出しましたもんね。
う
ん、
そうですね。やっぱ心に残りますからね。思い出っていうのはそういうことだから。
ね。
あの、心に残るってことが大切で、
ね、
この伝統文化っていうのは、やっぱりその、例えばお月見をする、
はい、
お相撲を取るってことももちろん楽しくて大事なんですけど、
ええ、
それと同じぐらい大事なのが、うん、それをやりましょうよと、
うん、
声を掛け合って、
はい、
話をして、
うん、
準備をしてみんなで、ええ、準備するにあたって一人ではできないんですから、
はい、
いろんなことを協力しながらしますよね、
うんうん、
でその会をして普段来れないお父さんお母さん方も、
はい、
何とか時間を作って来てくださって、でいろんなことが交流がそこで始まると、
うんうん、
でそこが貴重なことじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
まあ、あの十五夜はあの伝統文化として、とても貴重で大事なんですけども、
はい、
やることが、まあ、本当の意味というのはそこの部分かなっていうふうに思ってやってますね。
親子で集って、そしてね、はい、お友達だったり、また知らない子もね、遠方から来てくれたり、
うん、
みんなで一緒にお月様を見て、
はい、
わあ、綺麗だねって、うん、同じ気持ちなんて。で、お相撲大会、そして綱引きと、
うん、
お餅も美味しそうに焼けてましたけれども。
もうみんな食べてました、いっぱい。
みんなと食べても美味しいんですよね。
そうですね。ああいう、なんていうんですか、あの、ああいう雰囲気というか、
はい、
ああいう中で、
うんうん、
子供たちがやっぱりすごくはしゃぎ回りますけど、それが楽しいわけですよね。それが心に残る。ぜひ、今子供たちに、道場の子供たちに伝えてるのは、
はい、
忘れないで大人になったらやってねっていうことを、うん、
あ、なるほどですね、
はい、伝えてますね、
はい。今、あの、インスタライブにコメントが上がってまして、
はい、
確かに相談したことない子供もいるかもしれませんね、うん、我が家の子はもうすぐ運動会ですが、初めて綱引きをすると興奮しています。
そういえば
綱引きを子供にやったこと見せたことなかったです、反省という。
いや、意外とそうなんですよね、
うん、
ね、僕らの世代、親世代というのは自分たちがこうやってきたことを意外と我が子に見せてないというな、
うん、私最初の方ちょっと読み間違えました。確かに相撲をしたことない子供もいるのかもしれませんね、と。
そうですね、
我が家の子はもうすぐ運動会ですが、ということで綱引きの話になってました。
そうですね、
はい、すいません、老眼でちょっとみんな間違えて読んじゃいました。ごめんなさい。
相撲もこうやると倒れますからね、
うん、
あるいは押されますからね、
はい、
やっぱり体の使い方もそういうところから、うん、やっぱり体験してやっていくところもありますしね、
ええ、
転んだ時にこう手をつくだとか、うん、
はい、
ね、頭を守るとかっていうことも、なんかそういうことでから始まったんじゃないかなと思いますよね。
確かにですね、
はい、伝統文化っていうのはやっぱり絶対大事だから残ってるんだと思うんですね、
うんうんうん、
それはもう絶対あの伝えていかなきゃいけないっていうふうに思いますよね、
うん、そういうところでこうね、転ぶというか、こう倒されて怪我をすることも、
うん、そうですね、
それ一つの、
はい、
いい経験ですもんね。
そうですね、う
ん、
あのもちろん大人も極力怪我がないように配慮するんですけども、
うん、
やっぱりちょっとどっか打っちゃったとか、
ええ、
そういうのはあのある程度必要かもしれないですよね、
うん、
はい、
ですよね。いや、なんか楽しい夜だったんだなと。
そうですね、有意義で楽しい時間でした ね、 ね、
はい、はい。さあ、それでは子育てお悩み相談いただいていますので、はい、そちらに移りましょうかね、後藤先生。
はい、はい。
さあ、後藤道場ですが、空手道教室の他に子供の居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月に1回開催の寺子屋子供食堂など、子育て支援活動を行っています。まあ、そういうこともありまして、お悩み相談をこのコーナーでは受け付けています。じゃあ、それではですね、私がお読みしますので、
はい、はい、
毎週ながら聞きで楽しんでいますが、中でも後藤先生のコーナーが楽しみです。今日は思い切って先生のコーナーにメールします。小学生の子供2人と1歳児の3人の子供がおります。まだまだ下に手がかかるので、どうしても話の通じる上の2人にいろいろお願いすることが多いのですが、怒ってしまうことが多く、後で冷静になると別に怒らなくてもいいことだったのにと落ち込んでいます。叱るということ、怒るが混ざってしまっている状態を変えたいなと思っています、先生は子供への叱り方で心がけていることはありますか？よろしければ教えていただきたいです。よろしくお願いしますと。
はい。私が心がけているのは、
はい、
絶対怒りっぱなしをしない、っていうことですよね、よく話をする、どうして怒られたのか、どうして怒ったのか、ということをその子に、向き合える状況を作って、例えば一緒にこう、はい、座ってですね、向き合ってとか、そういう、時間を作って、どうしてさっき起こったのかっていうことを、よくお話をする、ということが一つかなと思いますね。あとやっぱり、その子、まあ、ちょっとこうね、なんていうか、例えば不手際があって、そこを起こったとしても、やっぱりいいところも当然あるわけですよね。だからいいところは必ず褒めてあげる。それから私が自分で、思ってるのは、やっぱり自分も悪いところが必ずあるんで、さっき言い過ぎたとか、確かに自分もそういうとこあるなとか、やっぱり一人でも反省をして、それを、伝えるというか、態度で示すというか。
子供さんに、
はい、
まあ、例えば今のメッセージで言うと、後で冷静になると別に怒らなくてもいいことだったのに、
ね、
と落ち込んでしまいます。ですから、
はい、
ここで、
この お父さんかお母さん、わかりませんけど、できてますよね、ここはですね。
ね。で、子供さんに、さっきはちょっと言い過ぎたな、ごめんね、とか、そういうことを言うってことですかね。
ですね。
ね。前も、後藤先生おっしゃってましたもんね。
はい、
大人であっても、過ちがあるから、その時は、私は潔くちゃんと子供でも謝りますよっておっしゃってましたからね。
はい、人はやっぱり間違えますから、間違いをちゃんと認めて、改善していくということは必要ですよね。
ね。
うん、
なんかこう、文章的にお母さんなのかなってちょっと思うんですけど。
そうですね。はい。
やっぱりね、私も、主婦であり、母であり、はい、子育てもしてきましたので、こう、どうしてもこう、感情的になって。
そういうとこありますよね。ありますよ。
お父さんお母さんも常にこういい状態ではなかったりしますもんね。
そうです
ね。お仕事でお母さん、はい、お父様なんか抱えていたら、いつもだと怒らないことをちょっと怒ってしまったりとか、まあ、あんたあれもだったよねとか、ちょっと足して言っちゃったりとか。
そうですね。
ああもうなんか言い過ぎたって思うことも多々あると思うんですけど、その後がやっぱり後藤先生がおっしゃるように、
はいはい、
お父さんお母さんが、はあ、さっきはちょっと怒りすぎたなって思った時には、なんとかちゃん、ね、子供さんにね、ちょっとさっきねってお母さんもいろいろこういうことがあってなんかイライラしてしまって言い過ぎたがよって、ごめんねって伝えるっていう。
そうですね。やっぱね、反省ってすごく大事ですよね。仏教でも反省がないと次にはいけませんよっていうことをお経で歌ってますけども、やっぱり何でもやっぱ反省することが大切です、
はい。
反省っていうのは前向きな反省ですね。
前向きな反省ですね。
落ち込むっていうことじゃなくて、前向きな反省ですよ。
はい、
あ、こうだったから、次はこうやってやってみようとかっていう、それがやっぱ人を成長させますんで、我々も、私も偉そうなこと全然言いませんけど、
はい、
やっぱり親って、子供ができたから親になるわけじゃなくて、子供を通して親になっていくわけですよね。親に、親らしくなっていくんだと思うんですよね。
はい、
だから、先に生まれてるわけですけど、一緒なんですよね。一緒に、自分を、育てていかなきゃいけない。
はい。
だから上から目線ばっかりじゃダメなんですよね。
はい。
まあ、自分も一緒だってことなんです。
うん、
子育てをしてうまくいかなくて、思い悩んで、時には落ち込んで喧嘩をしたりしますけど、それも大事なことであって、それをどう思うか、どう肥やしにしていくか、っていうことで、お父さんお母さんも、 まあ、親らしくなっていくという、うん、まあ何でもそうだと思うんですけどね。はい。そこが大事かなと思いますね。
基本的に、子供さんって、はい。お父さんお母さんのこと大好きだと思うんですよ。
はいはい。
だからきっと、わーって言われた時に、うん、まあ、旬となるか、うん、あるいは反抗するか、まあ、どっちかだと思うんですけれど、うん、
はい。
どっちにしても、例えばちょっと言い過ぎだなっていうことでお父さんお母さんが、うん、ちょっと言い過ぎだねごめんねって言ったらもう、うん、まあすぐにもう許してくれるって言い方もあれでちょっと大げさかもしれないですけど、うん、あもう全然いいよって言って、うん、お母さん大好きとかお父さん大好きってこう、うん、ハグしてくると思うんですけどね。まあその子によるかもしれないですけど、うん、小さい子だったらごめんねって言ってやっぱりお母さんとか絶対ハグするので、
うん、
大丈夫怒ってないからとかなんか、はい、またいい親子関係が。
そうですね。
できるんじゃないかなと思ったりもしますけど。
は
い、
まあ、でも、うん。なんかこう、子供に何かこう、おかしいなとか、
うん、
困ったなっていう時は、子供のせいじゃないですよね。まずは、親が自分のことを振り返る。これは本当、よくあることなんですよね。だいたい親といっても人なんで、
うん、
やっぱね、私もそうですけど、人のせいにしちゃうんですよ。
はい。
じゃなくて、うん、やっぱり、特に子供、子育ての場合は、
うんうん、
自分に何か落ち度がなかったかなと、
はい、
自分はどうだったかなっていうのを私は振り返るようにしてますね。はい。だから一緒なんですね、うん。親ができてるわけじゃないので、大人ができてるわけじゃない。親も大人もできてないとこいっぱいあるわけですよね。
パーフェクトじゃないですもんね。
はい。それを一緒にやってやっていくっていうのが大事なことかなと思いますけど。
はい。ここ、今ちょっと私盲点でした。もうメモしましたもん。ちょっとね、最近ちょっとうちの子はもう本当にって、もうって思った時に、ちょっと自分はどうかなっていうのを。
前も言いましたけど、うちの子が走ってないんだ。はい、なんで走れないんだって思って。
ね、
走れ走れって言ってるけど走らない。よく考えたら自分が走ってないじゃないかっていう。そこですよね。
まあ子供たちはお父さんだって走ってないがねって。
そうそうそう。
は言えないわけですよね。
そうですね。うん、そうそうそう。だから、走ってたらついてくるんですよね、だから。やっぱ親って、ね、いろいろたくさんやらなきゃいけないこといっぱいありますけど、
うんうんうん、
まあ、背中を見せるというのも必要だし。
はい。
はい。
ああ、もう、これ、うん、これでね、腑に落ちました、私。
腑に落ちた。
子供が、ん?って思った時には、まず、親がね、
う
ん。
そうですね。
自分、今、最近自分はどうかなっていうのをちょっと。
振り返ることって大事ですよね。
振り返ることですね。
振り返ること、帰り見ること、本当大事ですよね。
うん、うん。
なかなかそれがこう、しにくいというか余裕がないというような状態。
そうですね、
うん。まあそれを忙しいというんですよね。心がないって書いて忙しいですから。
ああ、本当ですよね、う
ん。忙しい忙しいってあんま言っちゃダメなんですよ。だから
心がない。
心がない。
もうそうですね。確かに。
深呼吸しなきゃですね。
深呼吸。
はい。
なるほどね。
そう。
あ、深呼吸大事ですよね。
そうですね。
ちょっとまあそういう、親子でちょっと、なんか衝突しそうな時も、
うん、
ちょっと深呼吸しようか、みたいな。
はい、はい、はい。私、尊敬するお坊さんがおられるんですけど、
はい、
串木野の方に、
はい、
すごくそれを相談したことあるんですね。人のことをこう、叱るときに、
うん、
どうしても自分がこういう気持ちになっちゃうんですって。うん、それに疑心、角度、様子って言うんだって言われたんです。疑心っていうのは、うん、義を言うなの義ですよね。
はい。
申し訳ないんで。
はい。
心は心ですね。
はい。
疑心、角度っていうのは、まあ、怒りです。これじゃいけないじゃないかっていう怒りですね。
うん。
様子っていうのは、必要ってことですね。
はい。
疑心を持ってる人は、こうじゃなきゃいけない、こうするべきだっていう正しい心がある人は常に怒ってるんだと。
うん。
怒らなきゃいけないんだと。と言いますが、実はその怒りは、自分に向けろって教えられたんです。相手じゃない、自分に向けなさいっていうことを言われたんです。はい。もうそれで私は、こう、腑に落ちたわけなんですけど。
さっきの、話と同じですね、やっぱりね。はい、
疑心、角度、様子という。
疑心、角度、
これ多分、講師の言葉かな、だと思うんですけど。
そうですね。
そういうふうに、お叱りを受けまして。
うん、
はい。でも、やっぱり自分を見直すというか、
うん、
っていうことはやってるんですけども。
うん、
はい。
なるほどですね。
怒っちゃいますよね。本当。まずいかないですよ。
まあ、やっぱり、親がちょっと余裕がない時に、どうしても、ごちゃんこれはって言うと、ああ、もうちょっと今ちょっと忙しいんだからとか、
はいはい、
なんか余裕がない時にどうしても、なんか、ね、こう寄ってきて、なんかひっくり返したりしたら、ああ、もうとか、
そうですよね。そうそう。
それ、 お母さんが一旦火を止めたりね、まあ、ちょっとの時間だからちょっと相手をしてあげるとか、
うん、
まあでもね、
戦いですよ
もう自分との戦いですね。
自分との戦い、
どうやって冷静に、はい、その子供さんと向き合えるかとか、
はい、なるほどね。あとはね、やっぱり大人だとどうしてもこう、はい、自分の都合を考えてものを言う、
うん、
自分の都合でもってものを見るっていうことがどうしてもありますよね。
はい、はい、
やっぱり、仏教で無我の大我と言いますけど、やっぱり自分がこうである、自分の目から見て都合のいいことで、子供を叱ると、全く聞きませんね。
もうちゃんと子供はお見通しなんですよね。
そうです。子供は、わかりますから、純粋な心を持ってますからね、見抜かれますからね。
見抜かれますよ。
はい。どうせこういう風に言ってる、思ってるんじゃないのかってことをやっぱり見抜きますよね。
ですよね。
その辺は子供の方が純粋ですから、
うん、
はい、
うん、
見られてますよね。
はい。
だから子供、子育てを通して、はい、まあ、少しでも成長していければいいんじゃないかなと思いますけど、
ね、
うん、
ですよね。
はい。
親も、まあ、親にしてもらってるっていう気持ちで、
そうです、そうです
。
はい。
で、まあ、ね、私も子育てをする中で、
うん、
あんまりこう、肩肘こう、ガッてしなくて、まあ、ちょっとなんだろうな、お父さんお母さんも同じ人間としてちょっとこう、お父さんだからお母さんだからじゃなくて、子供をちょっと頼ってみたりとか、
はいはい、そうですね。
そう、お父さんお母さんもきつくてね、今日はもうご飯作れないから寝ていいとか、例えばです、例えばちょっと極端ですけど、あそこにねってご飯は炊いてあるのよって、
いいと思います
ね。なんかそう、結局お父さんお母さんがちょっと体調が悪いのにも必死でやってる、
はい、
なんか大事やって、必死でやってんのに、もうこの子たちはもう、とか思うわけですから。
そうそうそう。
でも、その子はその気づいたから、今日はもうとか、
うん、
弱みを見せてもいいんじゃないかな、とかすごく思います。
そうですね。
うん、うん。
全然、それは弱みじゃないですからね。
はい。
この二人の小学校の子がいて、下の子に手、どうしても手がかかってしまうと、
そうです。
いうお話ですけど、
はい。
上のお兄ちゃんかな、お姉ちゃんかな、いいと思うんです。お兄ちゃん、お姉ちゃんでそういう立場でお母さんに頼られるわけですから。
うんうんうん、
それでいろんなことを学んで育っていくわけですよね。
ね、
だからみんな兄弟もやっぱり違いますからね、それぞれ。
うん、
みんな一緒にっていうわけにはいかない。
ね、
みんな一緒にっていうわけにはいかないんですよ、
うんう
ん。それがその子が生まれた境遇であり、縁ですので。
ね、
はい。
で、なんかこう、その子供たちにお願いしたとき、
うん、
子供たちの手で何とかね、してくれたらありがとうとか。
そうです、そうです。そこが大事です、
ね。そこ大事ですよね。
なんかご褒美、
うん、家族なんだから、家族のことをして当たり前とかじゃなくて、
うん、
ちょっとお母さん今日きついから、もうご飯自分でして食べてもらっていいって、で、食べてたら、ありがとうねーってお母さん助かったとか、
う
ん。
そうですね。コミュニケーション。
ね、ですよね、
はい。
ですよね。
うん、
うん、うん。自然体で。
家族間でよくこう、話をする、
うん、
やりとりをする、コミュニケーションを取る、
うん、
ということが、不可欠ですよね。
ね。
はい。
そうだとやっぱりこう目線を子供に合わせて、うん、上からじゃなくって、
はい、
大人が上からじゃなくって目線を合わせて、
うんうん、親だから大人だから全部正しいわけじゃないですよね、
うんうんうん。
はい。やっぱり間違うことあるなん
て。ですよね。間違ったごめんねって。
そうそうそうそう。
その時は謝ればいいんだかっていう。うん、
お父さんやったらやっぱ謝りにくいので。
うん、お父さん謝らないですよね。お父さん謝らないですよ、ね。
ドキッ。いや、それはもう、
ね、
お父さんは態度で、態度で行動で示してあげる。
うん。なんか、肩をトントンで。にっこりしながらトントンとかね。
そうそう。
あははーとか言って。お母さんが、お父さんもね、ごめんねって言ったけど、言えないわけよ、ごめんね、とか言ってね、
うんうん。
ちょっとこう、フォローしていただくとかね。
うん。
夫婦の連携。
男の弱みですよね。こう、言えないっていうね。ね、
いやでも後藤先生言ってますよ。
まあでもね、言わない時もあるから。やっぱり、やっぱり男はね、弱いですよね。
うん、後藤先生もそんな時があるんだなと思って、今ラジオ聞いてる方もほっとしたと思います。
いやいやいや、もうとんでもないですよ。いやもう偉そうに言ってるけど。
いえいえいえいえ。なんかいろんなお話今日できてすごく良かったです。
はい。まあでも子育てって本当に、ね、皆さん違いますので。
違いますよね。
はい。やっぱり一番はその、なんというか、一緒に育ってるというか、
うん、
うん。一緒にこう進んでいくっていう気持ちが大切だと思いますね。
一緒に進んでいく。
はい。
うん、
こう、物を上からドーンと言ったりするだけじゃなくて、
うん、
言ったら、まあ、親ですからね、示さなきゃいけない時ありますんで、うん、ドーンと言ったら一緒にやっていくっていうことが。
言うだけじゃダメですね。
ダメですね。
一緒にやっていく。
うん、
口だけじゃダメですね。
子供はよく見てるのはそこなんですよ、大人の。言ってるだけじゃんっていう。
言ってるだけじゃんって。言えないけど。
そう。
嘘言ってるだけじゃんみたいな。
そうそうそうそう。そういう目がすごいですからね。道場の子もすごいですよ。先生じゃあやってみればって、絶対思われないようにやってるわけですよ。
もうね、
こそこそこそこそ。
努力を重ねて体鍛えてらっしゃる、はい、っていうことですから。
柔軟しろってこうして、ペタッとつけてみろって、
うん、
先生できるのって絶対思われるわけですから。
絶対体硬そうだし
とか。そうそうそう。もう絶対そう言われないように。
体もすごい柔らかくなったんですよね。
そうですね。はい。まあやってればね、やっぱりやらなくなるというのはまずいですね。いや、子供たちにまだ負けたくないんでね。
はい、はい。奥様のともみ先生からいろいろ伺ってます。あ、本当に体も柔らかくなりましたって言ってましたからね。
はい。
はい。
まあでもいろいろこうありますからね。
え、
うん、それも楽しいということで、
うん、
はい、頑張っていけたらと思いますよね。
はい、うん。今日もありがとうございました。
こちらこそ。
さあでは、後藤道場からお知らせがありましたらお願いします。
はい。はい、もう秋に少しずつなってきてますけども、
はい、
道場では、10月、11月に、秋の寺小屋スクールキャンプというのを、はい、行います。夏休みと同様で、山登りに行ったり、あ、こんな秋の山ですからね、また夏とは違って、登りやすいですし、
そうですね、
また霧島にも行きますので、紅葉が綺麗だったり、
はい、
それから 10月は霧島の方に、出かけまして、キャンプ場でテントを張ってキャンプを行います。
うん、
11月は八重山というところですね、
はい、
入木峠のところにありますけど、そちらの方でまだここもすごく自然が豊かで、お山も八重山という、ちょうど登りやすいお山がありまして、
はい、
そこを。
私も登ったことあります。
あります。はい。鹿児島市が一望できるんですけどね。
ですよね。
はい。とっても綺麗な山で、そちらの方で11月、
はい。
キャンプをやってますので、詳しくホームページを見ていただきまして、
はい。
はい。ぜひ、ご参加いただければと思います。
はい。わかりました。さあ、この、まあ、10月のキャンプをちょっとご紹介いたしますけれども、日程は10月22日土曜日から23日日曜日、一泊二日です。霧島の大波の池へ登ろう。キャンプ場所は霧島高原国民休養地です。この10月のキャンプの締め切りは10月15日となっています。参加費は1回1人6000円です。参加人数は5歳から小学校6年生までの20名を募集中です。ということです。詳しいお問い合わせは後藤道場まで電話 099-243-9831 099-243-9831 です。また詳しいことはホームページでご覧ください。この10月のキャンプはもう結構参加者が集まってきてるんじゃないですか。はい、
そうなんですよね。ありがたいことに申し込みがもう始まってるんですけども、結構もう埋まってきてました。
あらら。
はい。
はい。
お急ぎいただければと思います。
10月ですね。はい、また、来週以降、11月の分もご紹介していきます。はい。はい、さあ、そして、9月からちびっこクラス。
はい。
空手道教室の。
そうですね。はい、
どうですか、9月から3歳から7歳。
はい、もう小さなですね。まだなかなかこう、お辞儀や座ることもできない子たちが、
はい。
徐々に徐々に、道場に来てくれてまして、はい。まず座るところから、それから、まあ、声を出して、こんにちは、挨拶をするところから、
はい。
脱いだ靴をちゃんと揃えるというところから、そういうところから、こう、ゆっくりですね、丁寧にやらせていただいてますので、
はい。
はい。まあ、見学体験も今、無料でできてますので、はい。よろしかったらぜひお越しください。
はい。インスタグラムにですね、投稿されてる、これも絶対後藤先生書かれたんだろうなぁと思ったんですけれど、
はい、
この後藤道場空手道教室ですが、勝ち負けより、負けない心を育てる、
そうですね、
空手道場でありたいと、
はいはい、
勝ち負けより負けない心を育てる。うん、素晴らしいなと思いました。はい、後藤先生、投稿されましたよね。
は
い、
そうです、そうです。
ね、
もう空手は、もちろんスポーツ性もあるんですけど、
はい、
それで終わるんではなくて、やっぱり人生のバックボーンっていうんですかね。負けない。まあ、いろんなことをして負けそうな自分がいるときありますよね。
うんうん、
そういうときにこう負けない強さ、心の強さをつけるのが、はい、まあ、後藤道場の、 道場ということになります。
はい。
はい、空手ということになります。
はい。わかりました。そう、あ、もう一つありましたね。今週の週末、土曜日。
はい、あ、ね、そうですね。今週末は土曜日、はい、寺小屋デイスクール。
はい。
と、それから子供食堂を開催しますので、はい、子供食堂は11時半から、受付をします。
はい。
1時まで、ご自由に来ていただいて、親子で参加ももちろんよろしいですし、
はい。
いろんな方来ていただければと思います。
はい。
はい。で、デイスクールの方は、5月にですね、子供たちとさつまいも植えたんですけど、今、まあ、夏は大変でした、私。もう草抜きが。
ああ、もうそういうこともされてるんですよね、はい、後藤先生。
草抜きが大変だったんですけど、9月もだいぶ落ち着いてきまして、10月には収穫。で、9月、今回は、その農園を子供たちと見に行きまして、まあ、さつまいも植えたところで子供たちは終わってるのでね、ここまで育ってきてるんだよ
って。どんな様子かなっていうの。
はい、観測を一緒にして、
はい、
で、まぁ、ちょっと草を抜いたりして、
で、
10月は、それが収穫ということですよね。
ねえ。はい、わかりました。さあ、今週末、9月17日土曜日は、寺子屋子供食堂、美味しいカレーを作って待ってます、はい、ということですので、
はい、
どうぞ足を運んでください。
はい、お待ちしてます。
はい、後藤先生、今日もありがとうございました、はい。
ありがとうございます。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。うん、